ヨシュア記24章11節から、あなたたちがヨルダン川を渡りエリコに達したとき、エリコの人々をはじめ、アモリ人、ペリジ人、カナン人、ヘト人、ギルガシ人、ヒビ人、エブス人があなたたちに戦いを挑んだが、私は彼らをあなたたちの手に渡した。私は恐怖をあなたたちに先立たせ、剣にもよらず弓にもよらず、彼らと二人のアモリ人の王をあなたたちのために追い払った。私はさらにあなたたちが自分で労せずして得た土地、自分で建てたのではない町を与えた。あなたたちはそこに住み、自分で植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑の果実を食べている。あなたたちはだから主を恐れ、真心を込め真実をもって彼に仕え、あなたたちの先祖が川の向こう側やエジプトで仕えていた神々を除き去って主に仕えなさい。もし主に仕えたくないというならば、川の向こう側にいたあなたたちの先祖が仕えていた神々でも、あるいは今あなたたちが住んでいる土地のアモリ人の神々でも、仕えたいと思うものを今日自分で選びなさい。ただし私と私の家は主に仕えます。民は答えた。主を捨てて他の神々に仕えることなどするはずがありません。私たちの神主は私たちと私たちの先祖を奴隷にされていたエジプトの国から導き上り、私たちの目の前で数々の大きな奇跡を行い、私たちの行く先々で、また私たちが通ってきたすべての民の中で私たちを守ってくださった方です。主はまたこの土地に住んでいたアモリ人をはじめすべての民を私たちのために追い払ってくださいました。私たちも主に仕えます。この方こそ私たちの神です。本日の説教題、主に仕えるは、ヨシュア記の24章15節から示されました。新共同訳新約聖書の377ページになります。ここでヨシュアはイスラエルの民をシケムに集め、こう決断を迫ります。もし主に仕えたくないというならば、川の向こう側にいたあなたたちの先祖が仕えていた神々でも、あるいは今あなたたちが住んでいる土地のアモリ人の神々でも、仕えたいと思うものを今日自分で選びなさい。ただし私と私の家は主に仕えます。数ある神々の中からどの神を選んでもよいのだよと言っているのではありません。それでは一番ご利益のある神を自分の都合に合わせて選ぶことになります。結局は神を選ぶことができる自分が唯一の神になってしまいます。ヨシアはイスラエルの民、主なる神様に仕えるのか、自分を神にしてしまうのか、どちらかだよと迫っているのです。そして主なる神様に仕えるかどうかは自分自身で決めるのだよと言っているのです。私たちはうっかりすると神様以外の何者かを拝み、それに頼ろうとしてしまいます。金で作った神の像を拝み、 それに頼ろうとするのではないかもしれません。お金や権力や地位を拝み、それが持つ力に頼ろうとするのでもないかもしれません。しかし自分中心になってしまい、自分の思いを何とか通そうと躍起になり、自分の中から神様がおられる場所を失ってしまうことがあるのではないでしょうか。神様に頼るよりも自分に頼ってしまうのです。ヨシアは、あなたたちがどうであっても私と私の家は主に仕えますとイスラエルのためにはっきりと告げます。それは主なる神様がイスラエルの民をエジプトの国、奴隷の家から導き出されたお方であられるからです。モーセの後を引き継いだヨシアを用いて、イスラエルの民を約束の地カナンへと導き入れてくださったからです。そしてヨシア自身が主なる神様に信頼して生かされてきたからなのです。ヨシアはヘブライ語イエホシアの短縮形で、その意味はヤハウェは救いです。またヨシアがギリシャ語となったのがイエスです。アレノの旅を通してモーセの従者あるいは若者として活躍し、カナンに入る際に偵察隊のエフライム族の代表に選ばれます。ユダ族のカレブらとともにヘブロンの近くまで出かけ、その地方の豊かさを証明するためにブドウなどの果実を切り取り担いで戻ります。またその際にはカレブとともにすぐに侵入すべきことを主張しました。さらに言えばヨシアの属するエフライム族が北王国イスラエルの、カレブの属するユダ族が南王国ユダの中心となっていくのです。モーセは自分の死が近づいているのを悟ると、霊に満たされた人ヨシアを後継者に任命します。ヨシアはモーセの死後、イスラエルの民を率いてヨルダン川を渡り、現在のパレスチナ、約束の地カナンに入ります。この主の日に与えられましたヨシア記24章11節以下をご覧ください。ヨシアに率いられたイスラエルの民は、11節に記されていますアモリ人などの以前からパレスチナに住んでいた民族と戦います。しかしその戦いにおける勝利は、12節に剣にもよらず弓にもよらず追い払ったとありますように、全能の神様の御力による勝利でした。アモリ人の2人の王はシホンとオグです。神様はヨシアを用いてイスラエルの民に豊かな恵みを与えられました。13節にありますように、自分で労せずして得た土地、自分で建てたのではない町を神様の恵みにより与えられました。民はそこに住み、自分で植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑の果実を食べることができたのです。ヨシアは取得した土地をイスラエルの12部族に割り当てます。そして110歳で生涯を閉じる前に民をシケムに集め、主なる神様に仕えるかどうか決断を迫ったのです。 ヨルダン川の西のアラバに住むカナン人の領内を貫く街道のさらに西側西方にあってギルガル地方モレのカシノキの近くにゲルジム山とエバル山があります。この2つの山の間にある聖なる場所、聖女がカナンに入ったアブラムに主なる神様が現れ、あなたの子孫にこの土地を与えると言われたシケムです。シケムはギリシャ語ではシカル、口語訳聖書ではスカルです。イエス様がサマリアの女性と話をされる井戸のあった場所です。イスラエルの民を約束の地に導き入れ、各部族に土地を配分をし終えたヨシアは、死を前にして全部族をシケムに集め、神様の前で民との契約を結んだのです。この契約はシケム契約と呼ばれ、これによってイスラエルの十二部族は主なる神様のみを信じるイスラエル十二部族連合を形成することになります。この十二部族連合をもとにしてイスラエル王国が成立し、イスラエルは繁栄を極めます。後に王国は南北に分裂し、それぞれ滅びへと向かう苦難の歴史をたどりますが、同じ主なる神様を礼拝し続けます。ヨシアとイスラエルの民の間で結ばれたシケム契約によって、出エジプト記20章で神様と民との間で結ばれたシナイ契約がすべてのイスラエルの民に継承されるのです。ヨシアは11節から13節でイスラエルの民に主なる神様のこれまでの恵みの豊かさを思い至らせた上で、14節で民に迫ります。あなたたちはだから主を恐れ、真心を込め、真実をもって彼に仕え、あなたたちの先祖が川の向こう側やエジプトで仕えてきた神々を覗き去って主に仕えなさいと、主なる神様に信頼して仕えなさいと民に迫ります。実会の初めにありますように、主なる神様のみを礼拝することで主に仕えるのです。イスラエルの民の先祖が川の向こう側、川とはユーフラテス川ですね、ユーフラテス川の向こうのメソポタミアで拝んでいた神々や、出エジプト以前にエジプトで仕えていた神々を覗き去ります。主なる神様、ただお一人を神様とし、他の神々にはひれ伏さないと誓うのです。それは自分の都合を第一とした嘘偽りによってなされるのではなく、主なる神様がそうしてくださったように真心を込め真実をもってなされます。しかし信仰による真心や真実は強要されるものではなく、その人が決断するものです。そこでヨシアは15節で、もし主に仕えたくないというならば、使いたいと思うものを今日自分で選びなさい、ただし私と私の家は主に使えますと言います。イスラエルのために選択する可能性を示しながら自分たちの決断を伝えるのです。すると民は 16節と18節でこう答えます。主を捨てて他の神々に仕えることなどするはずがありません。私たちの主に仕えます。この方こそ私たちの神です。しかしヨシアは民に、あなたたちは主に仕えることができないであろうと、民が誓ったのと正反対のことを言います。カナンに定住するようになると、イスラエルの民はカナンという土地と結びついた農耕神バールの神々を拝む誘惑にさらされ、実際にそれを拝んでしまいます。そしてこのバールをイスラエルから排除するための何世紀にもわたる戦いが始まります。主なる神様は土地を超越された神様であられ、イスラエルの民も地上ではよそ者であり、仮住まいのものです。主なる神様はこの民と共に幕屋に住まわれ、共に旅をしてくださる神様であられます。それがはっきりと分かっていれば、与えられた土地や地上の恵みを失ったとしても信仰を失わないだけではなく、神様の御国を待ち望む信仰へと強く結びつけられるのです。ヨシアは第二のモーセと呼ばれ、モーセが成し得なかった救いの御業を成し遂げました。全能の神様の御力によってイスラエルの民を約束の地カナンへと導き入れました。しかしこの救いの御業はすでに始まってはいますが、未だ完成してはいません。御使いによってその子をイエスと名付けなさいと示され、ヨシュアの名を引き継いだイエス様によって神様の救いの御業は完成されます。主なる神様ヤハウェは救いであることが全世界の民に明らかにされるのです。キリスト者はすでに新しいヨシュア、主イエスキリストの十字架と復活によって罪の生み出す死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出されました。それでもなおキリストがこの世界に再びやってこられ御国を完成されるまでは、私たちは罪の力が残るこの世界で生き続けなければなりません。イスラエルの民と新しいイスラエルであるキリスト教会の民の間には決定的な違いがあります。イスラエルの民は約束の地カナンへと導き入れたヨシアを失いました。ヨシアは亡くなりましたが、新しいヨシアであられる主イエスキリストは復活され、今も生きておられます。この罪のように共に生きてくださり、御国に向かって共に旅を続けてくださいます。この主の日に与えられました新約聖書の御言葉ヘブライ人への手紙4章8節から1節には11節には、ヨシアがイスラエルの民に与えた安息は完全な安息ではないと記されています。誠の安息は神様の御国において与えられるのです。私たちキリスト者は主イエスキリストのなさった救いの御業によって神様の民とされます。未だ完成はしていないとしても、救いの御業はすでに始まっています。 私たちは神様の救いの恵みに信頼して聖霊なる神様に導かれ、道である真理である命であられるイエス様と共に主なる神様に仕えて御心に生かされるものでありたいと思います。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、主なる神様はモーセの後を引き継いだヨシアを用いてイスラエルの民を約束の地カナンへと導き入れてくださいました。それはヨシア自身が神様に信頼して御心に生かされてきたからでした。どうぞ私たちを、主なる神様は神様の民と共に幕屋に住まわれ、共に旅をしてくださるお方であられると確信するものとしてください。与えられた土地や地上の恵みを失ったとしても信仰を失わないだけではなく、神様の御国を待ち望む信仰へと強く結びつけられるものとしてください。主イエスキリストのなさった救いの御業によって神様の民とされた私たちをこの罪の世に共にいてくださる主イエスと御国へ向かって旅を続けるものとしてください。私たちを神様の救いの恵みに信頼し聖霊なる神様に導かれ、道である真理である命であられる主イエスと共に主なる神様に仕え御心に生かされるものとしてください。私たちの尊い救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。